街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ事ばかり。煙の先に何かあるのか、空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よいよ大将、まだやってる？
なあ、クッカーいらっしゃい、いらっしゃい、どうぞどうぞ。いやいや、
すいませんね、どうもどうもありがとうございますね、はい、本当にもう、はい、いやーね、もうなんか暑くなってきちゃってね、本当に。
いや本当に東京の方30度ぐらい行った日があった
んですね。そうなんですよ、もう本当、ね、そうエアコンもかけないとしんどいなぐらいの感じでね、
うん、
いやー、うん、もう本当に1年経つのが早いなっていう感じでね、そろそろ私もまた東京に出てきてね、1年ぐらいになるんですけれども、早くも、
ね、そうですよね、
そうなんですよ、もうね、本当に時が経つのは早いなと思いつつですね、まあ、うん、何ですか、いろいろですね、はい、地元のスーパー、地域の、
うん、
スーパーもいろいろこう巡ってるんですけどね、
はいはいはい、
私はね結構ねやっぱりおせんべいが好きでね、こう、もともとね岩手の出身ですから南部せんべいっていうのもありますけれども、ねねうんうん、まあ結構おせんべい好きでこう、うんうん、見るんですけれども、うん、割れせんべいってあるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、そうそうそう、
お得用の、
はいはい、お得用の割れせんべいとかってあるじゃないですか、うんうん、でね、なんかで私結構別に形にはそんなこだわらない方なんで、あ、こんだけ入って、あ、結構安いじゃん、特に今ね高いんで、うん、物価が少しでも安いってなると、やっぱそういう特用の割れせんべいってね、 お風呂じゃないや、袋にザッパーと入ってる割れせんべいよく買って食べてるんですよ、
うんうん、
であれだとヘリの方までこう醤油がねこうねついてたり、ちょっとお酒のおつまみにもちょっと濃い味になってていいなと思ったんですけど、ふと思ったんですよ、
はい、
そこのスーパーでその割れせんべいすごく人気で、
うんうん、
結構ね他の人も買ってるの見るんですよ、
はいはいはい、
だけど常に在庫があるのね、
お、
常に在庫があるんですよ、
おいおいおい、
で同じメーカーのちゃんとしたせんべいも売ってるんです、要は、
はいはいはいはい、まあ、割れてないやつもちゃんと売ってるってこと、
いわゆる、まあ、ちょっと高いんです、同じぐらいの量入ってて、で僕はねこの特用割れせんべいっていうのは、はい、工場で作ってる過程で、はい、
うん、
割れちゃったものを、まあ、うん、訳あり品として安く売ってんのかなってずっと思ってたんですよ。
いや、そりゃそうだと思いますよ。
そうですよね、
うん、
そうだと思うじゃないですか。
いや、そう、違うんですか。
在庫が切れないんですよ、在庫が。で、
うん、
これはねちょっと疑惑が私の中で生まれてきまして、
うん、なるほどなるほど、ちょっと聞きましょうか。名探偵閣下のそのスイーツやろ、
これさ、
うん、
作る過程で割れちゃったものを B 級品として売ってるんじゃなくて、うん、あえて割って売ってんじゃねえのっていうことですよ。
やらせ説ということですか。
やらせなんじゃないかと、これは。
なるほど、やらせ割れせんなんじゃないだろ
うか。そう、今の時代ね、これはちょっとあれですよ、本当に気をつけないと炎上しますよっていうことなんですよ、うん、
いやいや、そうだと思いますよ。
そうそうそう、だから、うん、割れせんべいっていうのは割れちゃったせんべいじゃなくて、
うん、
割ってるせんべいなんじゃねえのかなっていうことなんですよね。で、なんでそう思ったかっていうの、うん、一つは今の、うん、
はいはい、
切れない在庫ですよ。
なるほどなるほど、ね、
でおかしいじゃないですか、うん、よっぽど、うん、よっぽどそのせんべい屋の LINE がポンコツじゃなきゃ、うん、定期的に B 級品がこんな大量に供給されるわけねえよと思ったわけですよ。だったらベルトコンベアかちゃんとやれよみたいなさ、
うん、
ねっていうことが一つですよ、う
ん、はいはいはい。
でさらにもう一つ大きな疑問があるんですよ、
はい、
で例えば作ってる過程で、まあ、普通のその割れてない同じせんべいが、まあ、隣に売ってるわけだ、 ちょっと高いやつ、はい、ね、で醤油せんべいね、それ買って食べたこともあるのよ、うん、
はい、
だから当然ながら中に醤油染み込んでないわけ、
うん、はいはいはい、
普通のだから普通の醤油せんべいだと思ってください、そうそう、はいはい、だから中は普通に白いわけですよ、ところが、
うんうん、
あれせんべいってさ側面もなんか割れてるこう側面も茶色くなってるじゃないですか、これさお醤油二度漬けしてるんじゃないのっていうさ、じゃなきゃ説明できないでしょ、例えばさ、
はいはいはい、
完成した、まあまあ、ちゃんと、うん、まん丸の醤油せんべいが完成しましたと、
う
ん、それをね、
はい、
袋詰めする過程の中で、うん、おばちゃんがねちょっとうっかり乱暴に扱っちゃってパリンキいっちゃった、あーっていうさ、
うん
うん、ことがあり得るでしょ、で私はそういうのが、はいはい、まあ、いわゆる B 級品、訳あり品として、うん、割れ線として売ってるんだと思ってたんですよ、う
ん、はいはい、
だとすれば、うん、側面は、ね、側面には醤油はついてないはずなんだよ、うん、でしょ、だからあのいろんな、うん、いろんな過程があると思うのよ、例えば、
はいはい、
お醤油塗る前に割れちゃったってパターンはあるかもしれない、確かに、
いやそうだ
と、ね、だからお醤油塗る前に割れちゃって、うん、そっから醤油かけたら確かに側面がお醤油になるのは分かる、ね、うん、だけどさお醤油塗った後に割れることだって十分考えられるじゃないですか、だけどその割れ線に入っているおせんべいの断面は全部茶色いのよ、うん、
なるほど、
これ怪しいでしょ、普通だったら混在してないと変じゃないですかっていう訳あり品だとすればですよ、
なるほど、
ってことはわざと割ってんじゃねえのかっていうさ、
なるほどね、なるほどな、
ね、疑惑が私の中でこう、
いや、ある
ということ、あるということなんです、
まあ、まあまあまあ今回 の、 あの捜査本部の本部長の私から言わせるとですよ、
はいはいはい、どうですか、はい、大将刑事部長、
まあまあ、あの加賀刑事 の、 その推理はなかなか、なかなかいいところをついてるな
と、これはちょっとガサ入れしたいんですけど、うん、ちょっとデカ長、デカ長どう思うんです
か、令状取りたいってわけですよね、
令状取りたいんです、デカ長、
令状取りたいってことですね、
デカ長どうですかこれ、
うん、ね、18の頃せんべい屋でバイトしてた僕からちょっと一つ、
いろいろやってんなデカ長、いろいろやってますね本当に、はいはいはい、
あのね、実はね、
はい、
あ、私がね、あの働いてたあのおせんべい屋さんはね、
はいはいはい、
あのまあ、あのおせんべいをこう焼いて、あの袋詰めしてその場で売ったりとか、あとはそのお客さんがこうお店に来たらお店焼きたてのものを、
あ、直販みたいなね、はいはいはい、
こともしてるようなとこだったんだけど、大体基本的にね、おせんべいっていうのはね、あの焼く前の状態で焼くところに行くんだよね、わかる言ってること、
ごめんなさい、ちょっとデカ長、私せんべい屋で働いた経験ないんで、もうちょっと分かりやすく説明してもらっていいですか、
分かった分かった、じゃあちょっと分かりやすく言う、分かりやすく言う、分かりやすく言う、はいはい、あの例えばの話だよ、あのケーキ、
あ、ずいぶん飛びましたね、うん、ケーキ、はいはい、
ね、ケーキね、ケーキはあのほらスポンジとその他にまず分かれるじゃない、
うん、まあクリームとか、ね、フルーツとかね、はいはい、
ね、うん、で、スポンジだけ来るわけよ、うん、
なるほどね、まず、はいはい、はい、
うん、でそこにお店でケーキの材料をこうコーティングされてたりとか
生クリーム塗ったりとか、
こうでお店で、はいどうぞってやる
わけ、はいはいはい、まあそうですよね、分かる分かる、
ね、うん、ね、分かるこの工程はね、
分かります、
うん、
はい、
うん、せんべい屋さんも結構同じようなものがあって、うん、焼いてないせんべいが来るの、まず
もう成形されたやつがね、
そうそうそう、
はいはいはいはい、
うん、でそれを焼くの、うん、お店で、
お店でそれ焼きますと、はい、
そうで、その工程で割れ線がね、あの、うん、たまに出るんですよ、確かに
出る、はいはいはい、
うん、あのもう来た時にちょっともうダメなやつとか
あるんだ、もう来た時点で焼く前からダメになってるのもあるわけだ、
でだちょっとあっっていうような、でもこれを焼いて割っていったりするわけで、
焼いて割って、今なんか今デカ長今なんか傷にならないキーワードが、え
っ、だからそのまま焼くとね形が変になっちゃうんだよ、
なるほど、
分かる、例えば四角いせんべいがあったとしても丸でもいいんだけど、でそれのやっぱベースの焼く前のやつってやっぱ四角かったり、はい、同じ形してるわけじゃん、
まあまあまあまあ、
で焼いてるとぷくって膨らんできてね、うんうんうん、でそこにこうお醤油ちょんちょんと塗ったり、こうお醤油塗ってザラメバーっとしたりとか、はいはいはい、のり巻いたりとかって、
うんうん、ありますよね、うん、
形が崩れちゃってるパターンとか、はい、俺の時あって、俺のところでは、
はいはいはいはい、
でもそういうのはもう割れ線にするしかねえなってなっちゃうんだよね
なるほど、 はいはいはいはい、はい、
出せないから正規の
出せないからね、はいはい、
だってもうあのそのちょっとあのお店の名前は出せないけどさ、
はいはいはいはい、
あの、まあまあ、工場からそのお店で焼く用のやつが来た時に、
はいはいはい、
なんかねあの八景のだったらなんかちょっとあのひし形にちょっと近くなって、
ああ、う
ん、
なるほどね、
なんだろう、ちょっと歪むとか、ちょっとなんかこう、いろんちょっとまあまあいろんな歪み方があるんだけど、
はい、いいです
ね、なんだけど、そう、でそういうのはちょっともう、ああ多分これ割れ線にしましょうねみたいな感じでこう割れ線用にこう、
ってことは割ってんのねっていう、割れちゃったんじゃなくて、うん、割ってるっていうことでいいですね、それは。じゃあ
なんであのおせんべいってぶっちゃけどこそ割れないあの恋にやろうとしない限りそうそう、
なるほど、これは重要な証言が取れましたよ
重要な証言が取れた。ポタポタ焼きをさ、例えば机の上からポンと落としてもさ、はい、そうそう割れなくない？
確かに割れない、割れないんですよ思いのほか丈夫なんですよ。
そう
ってことは、ってことは分かりました。こういうことです。だから、その、当然、おべせんべい屋さんにこう発注が来るわけでしょ？で、
はい、
工場長のところに、ん、今日は、普通のせんべいが5箱で、割れせんべい、あ、売れてるね、やっぱり、ちょっと値段も安くしてるから、8箱ですかって言ったときに、
うん、
8箱分のそこにたまたま割れてるせんべいがあるわけじゃないと。ってことは、
うん、
せんべい工場でよしじゃあ8箱分割ろうっつって割ってるわけだそれは。
あのね、その可能性はなきにしもあらずんばって感じ。
何やねんだってさ、おかしいでしょ、切れ目なくその訳あり割れせんべいがさ常に供給されてんのよ。普通だったらさ、うんうん、あったりなかったりするのが普通だと思うんですよ。やっぱり、
はいはいはい、
工場のラインが調子いい時と調子悪い時あるかもしれないじゃないですか今日はダメだな、今日は割れるなっていう人さ、今日はなかなか順調だねみたいなさ。だけど常に供給されてるってことは、
うん、
明らかに割ってますよねっていうことでいいですよね、これは。
ただカッカ、ただカッカ待ってくれ、
なに
カッカ君待ってくれ、カッカ刑事、あのね、はいはい、君のその視点で言うと正規のものを割ってると誤解してる人もいるかもしれない。
ああ、
ね、
なるほど、そうかそうか、さっきのデカ長の話を聞くと、例えば成形して焼く前の段階でちょっと弾くのがあるでしょうと、
うんうんうんうん、
そういうものはあえて割ってると、だから B 級品であることは間違いないっていうことね。そういうことでいいですかね。
多分ね、あの工場のラインとかで多分そういうの出てくると思うんだよね。ちょっとあの形がちょっと不格好だったり、
まあま
あ、ね、あの正規 の, あのものとはちょっと違うサイズになっちゃったりとか、
そうですよね、
うんうんうん、
どうしてもありますよね、うんうん
うん、とか、まあもまあ、これはちょっと俺の勘繰りするかもしれないけど、その原料の方がもうちょっと B 級になっちゃってるとかね。
原料そんなことあります？
いや、わかんないけど、
割れ専用の、割れ専用のやつは何、ちょっとお米が良くないこと、米使ってるとか、そういうことですか、それ。
例えばちょっとあの少しちょっとあの消費期限ギリギリのお米だったりとか
あ、そういう意味の訳ありなの。あの僕が買ってるその割れせんべいの袋には「訳あり」って書いてあるのね。「訳あり特用割れせんべい」って書いてるわけですよ。
うんうんうんうん、
でだからその訳ありっていうのは、じゃあ割れちゃったってことじゃなくて、ちょっと形がいびつだったり、ちょっと材料がちょっとあれだったんで、訳ありなんだけど、分かりづらいからあえて割って焼いてますっていうことで。それってでもさ、訳あり詐欺じゃないんですか、それ。ちょっとだからお客さんの多分9割、その訳あり割れせんべい買ってるお客さんの9割は、作ってる過程で割れちゃったから訳ありなのって絶対思ってると
思う。思ってるって思うんだけど、
でも実際そこが訳ありなんじゃなくて、実は焼く前から歪んでたり歪だったり、いろんな理由でまあまあ普通の商品としては出せないよねっていうやつが結果的に割られて、最終的に割られて特用品として、
うん、
あ、だから自分で話してて、なんかちょっと今少し納得がいったんですけど、うん、だからあれですよね、うん、多分あらかじめ割ってる理由としては、
うんうん、
多分あんまり流通も普通のおせんべいみたいに気ぃつけなくても、途中で割れちゃってももともと割れてるから OK っていうところもありますよね。 だから
さ、そうそうそう、ね、あるでしょ、多分あると
思う、うん、だと思うんです。だからやっぱ普通のおせんべいよりも多分輸送コストかけなくて済むと思うんですよ多分、
うんうん、
言ってみれば袋に乱暴にガッサーって入れてももともと割れてるしって、だからそういう理由で割ってるっていう可能性もありますよね、こう、
あ、ある
だったら例えば輸送そか袋詰めした後に輸送途中で割れちゃうも、もともと割れてんだから何の影響もないわけじゃないですか
そうですね、それはあるかもしれない、う
ん
う
んね、普通の正規品のおせんべいがさ、なんか何枚もさ、うん、割れてたらやっぱちょっと問題だけど、もともと割れ線として売ってんだからっていうことですよね。うんうんうん。
うん、であとはね、もしかしたらなんだけど、あの俺のせんべい屋のね、経験からいくとね、はいはいはいはい、大きいせんべいの方が割れやすいの。
ああ、それはそうですよ。もちろんね。もちろんそうと思うんですよ。うんうんうん、
だから、もしかしたら、その、各家のもよく見たら、大きいせんべいから割れてるんじゃないかなとか思った、ね。ああ、
確かに。確かにそうです。でかいせんべいが割れてる感じがします。う
ん、あの、ちっちゃいせんべいとか、あと、あの、頑固親父用とかあったりするじゃん、たまに。
ああ、買ったやつね。はい。草加せんべい。
うんうんうん、うん、とか、うん。で、ああいうのって結構ちっちゃいでしょ。そんなに大きくない。
まあ、そうですね。うん、うん、
あの辺はね、結構やっぱり、ね、ちっちゃい方ちっちゃかったりとかするとね割れにくいんですよ ね、うん、だからもしかしたらこう大きいのでこう例えば何かの表紙に割れちゃったのを捨てるとかっていうのもあるかもしれないです、うん、だから
なるほどね、
うん、そうですね、まあこの辺はまあ
たださそれにしたって大将、うん、それにしたって疑問は残るわけですよ、うん、だって、うん、その訳あり割れせんべいはさ特用訳あり割れせんべいは安定供給できてるわけです、少なくとも我がスーパーでは安定的に供給されてるわけ、ね、
多分ね、
これはどうなんですか、ね、だって結局
なるほど、
ね、いびつになったりするって分かった、それはせんべい屋にいらっしゃったデカ長の話を聞いて納得はしたんだけど、うんうん、それだって結局さ安定供給ではないじゃないですか、あえていびつに作ってるわけじゃないでしょ、まあ、
うん、
となるとですよ、
うん、
デカ長これは例えばものすごくラインが調子がいい日があってあんまりいびつなせんべいが生まれない日があったとするじゃないですか、
はいはいはい、
だけど特用わけあり割れせんべいを発注がさいっぱい来た時にさ、
うん、
割ってんじゃねえのかなっていうさ、割ってんじゃないのっていう、
どうだろうね、まあ、もしかしたらそのせんべい工場の中に、ね、あのそうで長渕剛ファンが一人必ずいて
どっから出てきたの長渕長渕
で、あのちょっとあの長渕お願いって言って今日ちょっとあのわらせんべい注文多いからちょっと長渕ちょっと酒飲ましといて、
コードネームなんだ、
そう長渕に酒飲ませて、
あとわざと割れとは言いにくいから、
う
ん、あえてちょっと
そうでちょっと あの長渕爆音でかけといて、そしたらついってやつって、どっかともなくせいってこう、
何やねん、どういうことやん、
世間好きの音が聞こえるかっていう、
世間好きの音がね、まあ、だから、
まあどうだろう、
僕が、
あるかもしれないよ、あるかもしれない、
いやだからね、ここはね、ちょっとこれ以上触れちゃいけない問題かもしれない、これ、あの、せんべい屋の闇の部分かもしれないので、ちょっとこれはね、いや、僕もね、分けありって書いてなかったら別にいいんですよ、うん、何の僕の疑問はなかったけど、はいはいはい、わざわざ分けあり特用割れせんべいっていう風に書いてあるから、うん、そんなに分けありが安定供給されるわけねえだろっていう風に私はやっぱ思ってるんです
よ、まあそう、まあ確かにね、あのうちのそのせんべい屋さんさ、その、手で焼く用のやつとあとあの、うん、まあ工場からでちゃんと焼いたやつってのが来るんだよね、でだから工場からで焼いたやつとかあの大きいのってそうね、段ボールの中で2枚ぐらいやっぱで割れちゃってるの
は、はいはいはいはい、
うん、そのぐらいの率なの、移動で割るっていうのはそのぐらいの率かなとは思う、
だから安定供給じゃないでしょ、
う
ん、それはだってさ、たまたまお店に来た時にそうなってるのがあったらちょっとそれこそ袋詰めしてさ、うん、若干安めの値段つけてカウンターのところに置いてくみたいなのあると思いますよ、うん、超じゃないのよ、はい、大袋で売ってんの、しかもスーパーで安定供給されてるのよ
まあね、まあ確かにね、ただちょっとねこれをは言わない方がいいのかなと思ってちょっと伏せていたんだけどな、
はいはいはい、
僕はな、
うん、
そのお店で働いてる時なんだけど、あの賞味期限がちょっと近づいてきたよねっていうのはこれは政権好きをしたことがある、
あーついに出ました、はい、 今もう自白しましたね、デカチョウ自らがね。はい、黒です。はい、それは訳ありとは言わないんだ、それは逮捕です。
ガサ入れです。ただ
ガサ入れです。
お店の名前はちょっと言わないけど、
ね、いやいやいや、まあまあまあ、それは訳ありじゃなくて訳ありにしたっていう、あ、後付けの訳ありなので、それはまあまあ、まあね、まあデカチョウの場合はもう時効でしょうけどね。
いやいや、ちゃんとあれなんだよ、賞味期限もちゃんと正規のものをつけるんだよ、ちゃんとね。
まあまあまあ、別にだから賞味期限を偽装するのはもう言語道断ですけど、
ね、
まあ、あえて賞味期限が近いおせんべいを正券付きして、まあまあ割れせんべいとして安く売って、
う
ん、まあ、ロスを防ぐみたいなね。
はい、
そういうことはあり得ると
。そういう組織の指令は確かにあった。
そういう組織の指令はあった。
もう僕がもう20年近く前の話だから、は
い、まあまあまあ、デカチョウの若き日の
ないかもしれない、
まあ、まあ話は時効だと思いますけど、ちょっとこれから僕は、あれです、ちょっと新潟までちょっと出張させていただいてですね。
なるほど、
はい、ちょっと令状を持ってね行きたいなと。ありがとうございます。ようやくこれで、特養分けあり割れせんべいの謎がね解けたなとは思っているんです、ね、
どうかな。ワンチャンあるとしたら、多分在庫の中でそれこそ賞味期限が、あとね、ちょっとあの、
分けありだから、分けありっていう言葉の解釈だと思うんですよ。わざわざね、うんうんうん、途中作ってる途中で割れちゃったおせんべいよっていうことは書いてないわけよ。もちろん、うんうん、分けありとしか書いてないから、だから、まあ、嘘はついてないよね。だから分けありの分けありっていうのは、実は賞味期限が若干近いものを、
うん、
ですから分けありですって。で、輸送にも対してコストかけらんないんで、途中で割れちゃったりすることもあり得るので、あらかじめ割っておきますと、
うん、
いうことだったら、まあまあまあまあ、まあ、それもそれで確かに嘘はついてないですからね。
そうね。
ただ
あとさ、
ただお客さんの9割はそういうふうな意味で分けありを受け取る。
だと思う。そうそうそう、うん、あのやっぱそう、やっぱ割れ線っていうあの名前がこうやっぱどうしても先にこう先行すると思うんだよね。でただやっぱそのあの本来だったら白い麺にもお醤油が塗ってあるっていう、ここに関してはね、私で、はい、ちょっと私の経験ではないことなんで、
はいはいはい、いやそこの僕の買ってる特用割れ線は断面に全部お醤油がついてるんですよ、うん、ってことはこれは醤油二度漬け疑惑もあるってことですよ、
うん、はあるかもしれないですね。そうそう、う
ん、醤油二度漬けなんですよこれは、明らかに。でこれはね、もしかしたらでもサービスなのかもしれませんね。割れちゃってるからちょっと少し醤油はサービスしてもう一回つけてあげるよみたいなね、可能性もまあまあで、これがね酒のつまみに合うんだ、このしょっぱいせんべいが断面まで醤油になってるからさ。
いやけどさ、酒にさせんべいって合う、うん、米に醤油ご飯食ってるようなもんだよ。だってい
やいや、炭水化物に炭水化物を合わせてるんですよ。だそれで私日本酒飲んでますから、うん一人米米クラブですよ
もう最後ねそれ
はね、もう一人でねそれでロマン飛行しちゃってますから、うん、まあ、ね、それはいいとして、はい、まあ、うん、でも今日で、ね、だいぶデカチョウのね、たまたませんべい屋時代というね、
せんべいバイト経験が、ただあれだよ、あのほら、あの試食用ってあるじゃんか、
はいはいはい、
あのね、
うん、
あれもねちょっと実はあの賞味期限とか見ながらそっちに回したりもするから、
あ、いわゆる普通のうるち米ですよね。通常炊飯して食べるようなお米ってことでしょ。
ああ、いや違う、あのせんべいのほら試食とかさ、
せんべいの主食、
試食
ね、はいはいはいはい、ああなるほどなるほどね、
まあ、多分ちょっとあの一口大に多分割ったやつとか、
はい、あ、それはありますよね、
タッパとかにはね。そうそうそうそう、あれは大体ちょっとあの、うん、まあまあ俺がやってたところではそのやっぱ賞味期限が
まあまあまあ、それはでもせんべいに限らずね、いろいろあるとは思うんですけれどもね、うん、うん、まあ、あのただ最後の最後に身も蓋のもないことを言いますけど、僕まん丸のおせんべいもとりあえず個包装だったら割ってから開けてますあのね、本当最後の最後でどっちだけなんですけど、結局ね、うん、あの割ってから開けてるし、なんなら鳩サブレだって割ってから開けてますからね、うん、はい、ということで、はい
はい、
ありがとうございます、
はい、
今日はねちょっとマッチごちょ置き手紙 ありませんので、はい、
はい、
このままね終わっていきたいなと思うんですけれどもね、はいはい、いや今日はねちょっともう、 いやー、訳あり特用割れせんべいの謎に、はい、まあ、迫ったわけですけれどもね。
ちなみにさ、あの濡れせんってあるじゃん。
出た、またその話をね出すと腰出るから今日あえて出してないのよ。調子電鉄のそうでしょ、あのね、ちょっとあのしなっとしてるやつでしょ。
そう
濡れせんべいって、濡れせんべいはまたね、ちょっと時間取ってまた語りたい。それはあのね、
あれね、
あ、うん、いいです
よ。俺思うけどね、
ああもう喋っちゃうし、
あいつは許せない。俺は
許せない。いやいやいや、それはちょっとすいません、ちょっと今日はちょっとまた時間取りますんでね、そこはね、
はい、
はい、まあ、美味しいと思いますけどね、濡れせんべいね。別に私は全然、
あ、本当ですか。僕はね、濡れせんはね許せない、あいつは。
許せない。
許せない。
いやいやいや、
ただあれですよ、僕はねせんべいの中で一番好きなのはやっぱザラメですかね。
ザラメ出た。僕はザラメはダメです。
アンチザラメ派
なんですね。アンチザラメですね。だからあのなんだっけ、雪の宿ってありますよね、あの白いこう甘いのかかってる、
は
いはい、亀田かどっかが作ってるやつあるじゃないですか。
そうですね、昔から
あれも、あれもダメ。そうそう、あ、あれだね、せんべいでね甘いっていうのはダメなんですよ。だからザラメはダメですね、僕はもう。あの許せないですね。あの
ザラメは許せない。あ、僕は濡れせん許せないけど、僕はザラメは許せない。
やばいやばい、おせんべい戦争が始まってしまう、こんなところで。大変なことになりますけれどもね。いや、僕だから雪の宿、はい、雪の宿も好きな人いるもんね、あれね。
そうね、
あの白いのな、雪の宿で合ってるよね、名前ね、多分ね。
確か雪の宿だったと思う。
そんな名前だったと思うんですけどね。まあこの辺もね、ちょっと後でまたちょっと火種になりそうなんで、大事に取っておくとしてですね、はい、はい、じゃ今日はねこの後私も、近所のスーパーに行ってですね、いつもの特用分けあり、はい、割れせんべいを買って帰ろうかなと思いますんでね。はい、
はい、
ということで、はい、多種今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ああそう、大将、もう一つだけ。
なんで愛想そっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話じゃない。
いやいや、別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか、直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何、mail@matchside.net か。 mail@matchside.net ね。うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。